12回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の皆さんを紹介して府中が少しでも盛り上がり活気がある街になってくれたら良いなと思いお送りしております。本日のパーソナリティは、ババ岡田とニュースペーパー長代です。ニュースペーパー前回生放送どうでした？
いや気持ちよかった。
気持ちよかったいやでもねめっちゃうまく進めてくれて。
そうか、まだちょっとごめん、聞いてないんですけど。
聞いてない、音めっちゃポッドキャストで聞いたら、もう今までにないぐらい、一番良くて、超びっくり。
なのに、今回また録音。
録音、そう。
音いいかな。
きっといいと思う。本日のゲストは、初ですかね、女性、
おー、かもしれない、ね、
ゲスト。
あ、本当ですか？
そうなんですよ。
あら、
すげえ。女性ゲストは多分初なんですよ。こんな82回もやってて。なんでいなかったっていうぐらいなんですけど、今回のゲストは、2ヶ月前か、オープンしたばっかなんですけど、ご飯とおかず、時々の小畑奈緒さんです。小畑さん、じゃあ最初自己紹介をお願いします。はい、
8月の26日に府中市朝日町の玉駅から徒歩3分ぐらいのところに、ご飯とおかず時々というお店を出しました小畑奈緒と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあちょっと時間もね限られるんでちょっと早速質問していきたいと思うんですけど、はい、まずこのお店を、なぜ今の玉駅でしたっけ、うんうん、の場所でやったのか と、お店の名前の由来をちょっと聞かせてもらえれば、
はいはい、私はずっと飲食業界長くて、子供が生まれてから保育園の調理師をしていたんですけど、やっぱり接客業も好きなので、東小金井にあるシェアキッチンでご飯とおかず時々っていうお店を週に1回始めたんですね。でその時に始めて、結構お客様もついてくださって、やっぱり自分でお店を持ちたいなという気持ちが強くなってたんですよね。で、自宅が白糸台で、東小金井のお客様がつながれる場所ということでちょうどその間ぐらいで多摩駅っていうのがまあちょうどあって、そこであの場所を選んだっていうのがはいあります。
あれですよね、場所で言うと僕らのブレッド荻原のテールビバンのお店の真裏ぐらいのところですよね、はい、だからまあラジオ聞いてくれてる人は多分もうすぐ場所が想像できるかなと思うんですよね、
そう東小金井のお客様も来やすくて、この府中の方も来やすい、私も通いやすいっていうところで、
みんなよし、
みんなよしと、はい、でお店を、はい、
徒歩1、2分、
そうですね、2分ぐらいで来れると思います、はい、駅は近い、ただちょっと分かりづらいかもしれない
です。路地みたいに入るんでしたっけ。
はい、そうです。マルモクリーニング屋さんと、あと自転車屋さんと、まあ多少お店はあるんですけど、割と人通りはなくて、見つけてくださいっていう感じのところなんですけど、
一度行けばバッチリですね。
一度行けば分かると思います、はい。
これ、長谷さん、このご飯とおかず時々って、なんて略して呼ぶと思います？
あ、それ。
そう。
すげえ気にな
る。長谷さんだと何て呼びます？
ご飯。
ご飯か。俺ね、時々かと思ったの。
いや、はい、正解。
時々だよね。
時々さんですね。
時々だね。
そう。
ご飯って呼ばれる方は、
すいません。
いや、なんか、ご飯かなとか、おかずかなとか思ったんだけど、いや、ドキドキさん、ドキドキが一番、
ドキドキなんだ。
ドキドキさんって、はい、呼んでくださってますね。
ドキドキのナオさんといえば、
ドキドキが、はい。
あと、もう一人何さん、
イソというもの。
イソさん。
はい、前職同僚、前職の会社で、そう、同僚で、同じ店長で、割と切磋琢磨してきた、よくできる子で。
今は2人で。
そうです、2人でやってます。
ああ、そっかそっかそっか。はい、今、お店2ヶ月、オープンして2ヶ月ですけど、お店で、こう、一番人気のメニューとか、なんだ、お店の、あと、売りか、はい、何にこだわってるとか、結構ね、クラウドファンディングとかのあれでも、なんか書いてあったりもしてたんですけど、今どうですか、その2ヶ月やっての人気メニューとか、そういうの。
人気メニューは、もともとその、保育園の調理師もやってたっていうところで、子供が、食べても安心安全な食材とか、あまりこう、なんていうんで ていうのは余計な調味料を使わないで素材の味を生かしたつって結構本当に全て手作りでやってるというところがまあ特徴というかそれが売りなんですけど、でその中でも結構見た目の華やかさを重視してまして、あの海苔弁に1200円って結構言われるんですけど、やっぱり海苔弁がすごいあのおすすめというか、ぜひで結構あのそういうおかずもたくさん載っているので、うん、一回そのご飯とおかず時々の味を知ってもらうには、うん、あのすごく、
うん、あ全部こう入ってるから、
あのあこういう感じねって分かっていただけると思います。
なので幕の内みたいな感じですよね。もう
そうですね、そうそういう
僕らの中でもちょっと話題になってたんですよ。
何ですか、
海苔弁は。
そう
ね、
1200円じゃないだろ、
1200円じゃないだろって
本当にあの男性の方は特に、はいはい、380円でしょみたいな。海苔弁に1200円
一番
でも、ね、僕食べたことあるけどでもまあ確かに値段1200円は食べてみれば、
うん、
ネーミング的にね、
うんうん、そうそうそうそうそう、
そうだ、海苔弁っていうとまあでもちょっとこう流行ったりも、まあ、割と高級海苔弁っていうところが流行ったりもしてると思いますけど、まあ、この辺にもないし、まあ、自分もやっぱ食べて美味しいのをお出ししたいし、
あれだって海苔もそうだし、こだわってるし、お米もこだわってるんですよね。
そうです、
はい、そうです。卵にもなんか印字し、
あ、そう、あの焼き印を、ちょっとその卵を、最初、あの、卵に、卵焼きに焼き印をしてたんですけど、うん、ちょっと変えて、今鶏ハムに焼き印をしていて、で、やっぱ焼き印とかそういうなんかこうね、ちょっとわかりやすいものがあるといいかなって、やっぱ可愛い。見た目、はい、見た目も重要だと
思う。子供とかもね、絶対喜ぶよね、はい、あれは。
そうですね。なので、海苔弁は一回食べていただきたいのと、あと、オードブルが、割とその、まあ何回も言いますけど、華やかな見た目にもこだわっているので、こう、揚げ物だけじゃなくて、野菜もたくさん取れて、なんか、全部食べた、なんか結構オードブル残っちゃうと思うんですけど、最後まで食べたくなるような、なんかワクワクできるようなオードブルをお作りしてます。
うん、僕らのあのバーでここでオフ会やった時もオードブルちょっとお願いして。
いや、本当一番最初のオードブルのお客様だったんで、ね、なんかどう何をおろうみたいな、本当ありがとうございました。
そう、オープンしてすぐだったからちょっと忙しいかなと思いながらも、
いやいや全然全然ありがとうございます。本当
でその後うちのお客さんもあの瞳のお祭りの、
はいはいはい、
そうお客さんも紹介して、はい、でお祭りの方々も結構やっぱスーパーでオードブル頼んだりとかしてたんですけど、うんすね、やっぱ地元でせっかくお店できたところの使いたいって言ってたんで紹介したら、まあ、ちょうどそこで会ってお話ししてもらったら、ね、当日結構オーダーしていただいたんです
ね。していただきました、うん、それであのその後お会いして、うん、あのすごい良かったよって言ってくださったので、うん、安心。
そうそうそう。あの、来年もね、またね、お願いしたいっていうのと、あと、そのおにぎりのサイズがちょっと小さくて、はい、こう一口でこういけるっていうか、その大きいのとちょっと違って、ねはいね、お祭りやってる人たちとこうちょっとパクっていけるサイズとかが、多分なんかちょうど良かったみたいで、うん、すごい良かったよって。
そうですね。割とそのお客様のご要望というか、
うん、
これとこれがあり、これがうちのメニューですよじゃなくて、うん、お客様が食べたいものとか、サイズ感とか、うん、誰が食べるとか、何人で食べるとかを聞いて、
うん
価格設定をして、お出ししたいなと思っているので、うん、今は割と、まあ、決まってないんですよね、オードブルは。大体入ってるのは決まってるんですけど、うん、あのないお客様によってちょっと変えたりとかしてます。
うんうん、じゃあ相談すれば、うん、ちょっとこういうのも入れてほしいよとか、ねはい、これだったらできますよとかね。
はいまあ、アレルギーも含め、
うん
はい
うん、
やりたいなと、
うん、
はい、できる。限りは
じゃあこれからどんどん東の仲間でねオードブルも、ね、
あお願いします、
ね、宣伝できるんで、
はいうん、ちょっとそうですね時期的にもいいかなっていう感じこれからね
今度はあの Facebook の方でその宣伝する時のあの写真、はい、オードブルの写真ちょっといただければ、
はい、あいいですか、
うん、それちょっと一番いいやつを、はい、一番綺麗な華やかなやつを
わかりました作りますね、
うん、作る
それ用に、
うんお願いします、はい。あと、そう、オープンする前に、あの、クラウドファンディングやったじゃないですか。はいはいはい、だから、ここ最近、まあ、増えてきてるのかもしれないですけど、うん、このあたりで、やっぱ、クラウドファンディング使ってお店出した人って、あんまり聞いたことがなかったんで、どうでした成果としては。
いや、もう、成果は、うん、ま、あの、あれ目標金額120万。
120、うん、
で、122万とか。
うん、
達成。もう、おかげさまで達成。 しました、
うん、なんか最後あれですよね、1週間ぐらい僕も見てたんですよ。
見てました。結構みんな見てて、
もうちょっと難しいのかなって正直最後思ってたんですよ、ね、そう結構伸びなくて最後
そこ見るんだ、ね、
いや結構やっぱチェックはしてて、そうそうそう、
で、
う
ん、ダメだったら俺が入れようみたいな人とかすごいいてくださってて、はい、でその最後の人がすごかったですね。
ああ、最後の
最後の追い込み、はい、やっぱまあクラウドファンディングってそもそもその初動がガッてきて、うん、中だるみがあって、うん、最後っていうまあ流れはもちろんあって、うん、長くやればいいってもんでもなく、うん、短ければいいってもんでもないらしいんですけど、うん、私は割と短めの3週間でチャレンジしたんですね、うんうん、
でも3週間で120万でしょ。いやーすごいっすよ。
あの
種をいろんなとこに
巻いてきた、うん、そうですね、東国分のシェアキッチンで始めた時から、うん、あのインスタとかも始めて、うん、フォロワーさんも増やしてファンも作って、うん、いつか自分のお店を出す時にクラウドファンディングに挑戦したいなと思ってやっていたので、
うん、結局その集まった資金っていうのはどういうとこに、はい、使ったというかあれだったんですか？
そう、なんかもともとその配達とかしたいので車を購入したいですとか、うんうん、あとはやっぱりお弁当、テックアウトのお弁当、お惣菜屋さんをまあやるがメインなんですけど、うん、やっぱり自分もずっとカフェで働いていて、接客も好きなので、うん、イートインスペースを作りたいなとか、うんうん、割とその、ちょっとこう、やりたいこととか、足りない運転資金とかに使わせていただいたんですけど、うん、ちょっと車の購入がまだできてなくて、うん、一応、もうちょっと頑張って、車は買って、ちゃんとそう、ね、そうですね、皆さんにもお話しした通りのことはやりたいなと思ってるんですけど、うん、まだもうちょっと足りてないなっていう感じ、うん、
でも始まるとやっぱいろいろね、あれもこれもって後からやっぱ出てくるから、どうしてもちょっと計算以上に、
ね、そうですね、
資金出てきちゃいますよね。 あとやりたいこともね増えてくるし、
そう、でもそれがあったおかげでいろいろ回ってる部分もあるので、うん、本当に恩返ししながら、うん、やっていきたいなとは本当に思ってます、うん、はい。
ニュースペーパーなんか聞きたいこととかあります？
今も少しありましたけど、そのまあやる前に想像してたのとやった後気づいたこと、うん、いいことと悪いことと何かあります？
インスタでっていうか、まあ、SNS だけでこうちょっとやってたのが、うん、なんて言うんだろう、もうちょっとちゃんと他のところ、うん、それこそチラシとか、うん、もう先に渡ってやるべきだったなっていうのはちょっと反省としてあって、まあ看板もつけてないんですよ。で、分かりづらい通りなのにさらに本当に通り過ぎるんですね。
確かに。
そういうのとか、うん、ちょっとその、うん、舐めてたというか、はあったかな。もうちょっと最初からガッチガチに固めればよかったなっていうのはありますけど、まあでも、はい。
うん、でも今あと Google マップとかね、うまくやると地図でそのまま来てくれるから、
そう、結構
だから Google マップの口コミとか今見てる人多いんで、それやれると SNS はね、いいかもしれないですね。
はい、その辺もやりつつ、ただやっぱり徐々に近場の方、近隣の方が、もうすごいやっぱ応援してくださってるのすごいなんか感じる、玉池に来てくれてありがとうとか、やっぱああいうお店があんまりないから、すごいなんて言うんだ、積極的に別に言ってくるわけじゃないけど、すごい感じます。すごいありがたいです。
そっかそっか。あとちょっと時々さんのね、お店のあれと別で、息子さんがなんかスケボーやってるみたいなんで、なんかちょっとそのお話も少し聞ければ。
そうですね、今、小2の長男が、うん、仲間たちとスケボーをやっていて、うん、大体3人ぐらいでいつも、うん、まあ、おっしゃって公園とかでやってるんですけど、うん、やっぱり、やっちゃダメとか、もちろんそういう場所が多くて音もうるさいしとか、そういった中でちょっと府中市にスケボーができる場所がなくて、ちょっと何か作れたらいいなというところで、ちょっと市民団体みたいなのを立ち上げて、署名とか集めたいなみたいなところで、夫たちが動いたりはしてます。
じゃあこれから少しずつその知ってもらうためにとか、
そうですね、まあ、アーバンスポーツっていうところで、やっぱり、まあ、サッカーとかねやる場所いっぱいあるんですけど、スケボーとかやっぱやる場所がないけど、やっぱ人気もどんどん上がってきて、子どもたちもすごい やっているので、ね、すぐ練習しに行きたいっていうところがなくて、うん、その辺でやってたらなんかジロジロ見られたりとかやっぱしちゃうので、
うんうん、確かにね。
もっとこう、うんうん、まあサッカーもやってるんですけど、うん、いろんなスポーツを うん、やれる環境があったらいいなっていう感じでも思ってます、う
ん、
はい、
いや東の仲間のね SNS でもそういう宣伝とかできると思うんで、うん、はい、ね、やってる仲間ももしかしたらいるかもしれないんで、
そうです ね、 ね、
ここでちょっと告知とかもね、うん、できるといいかなと思いますね。
ぜひお願いします。
なんか最後になんかあります、なんかちょっとリスナーさんとかに、うん、なおさんから言いたいことが、
まあそのさっきごめんなさい、うん、一番最初に名前の由来っていうところでお話できなかったんですけど、うん、ご飯とおかず時々っていう、その時々って何よみたいなのって、うん、あのご飯とおかず、美味しいご飯とおかずだけじゃなく時々ワクワクできることをみんなでやっていきたいよねっていう、そういう場所でありたいよねとか、そういうコミュニティを作りたいよねっていう気持ちでお店を始めたので、本当なんか軽い気持ちであの遊びに来てくれたら嬉しいなって思います、うん、はい、
ああいいですね。あと最後、あの恒例なんですけど、はいはい、あのなおさんも東の仲間になっていただけますか、
はい、いいとも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと時間になってしまいましたんで、はい、じゃあこれで第82回東の仲間たちを終わりたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。